はい、ということで、はい、京介さん、
はい、
いらっしゃいませ
ありがとうございます
今日はドクターズプライムですかね。
はい、ドクターズプライムです。
共同創業者かな。
そうですね。
タイトルは CPO とかになるんですか。
そう、なんかあんまりつけてなくて、でもそうですね、プロダクト見てて、まあ、でもシンプルに取締役って感じですね、
うん、そうですよね。じゃあ、経営者の京介さんに来てもらいました。で、京介さんはメルカリで一緒で1回ランチ行きましたよね。
あ、そう、行きましたよね。その話もちょっと今日したいなと思って、
若干懐かしい、はい、ちょっと軽く自己紹介から入ってもらってもいいですか。
はい、そうですね、はい、高橋京介と申します。そうですね、ずっと PM、プロダクトマネージャー的なことをやってて、前職、今、ドクターズプライムっていう会社で、まあ、病院の、まあ、DX 的なことをやっている、医療ドメインのバーティカルサースをやる会社でいるんですけど、それを立ち上げる前は、メルカリに行って、でメルカリで2年半ぐらいですかね、やって、で、その前が、新卒で入った会社で、サイバーエージェント、うん。サイバーエージェントは5年くらいですかね、いて。
あ、サイバーそんな長いですね。
そう、そうなんですよ。サイバー5年ぐらいいて、6年目で、移ったみたいな感じで、やってます、うんうん。ずっと PM やってますって感じですね。
え、じゃあ、PM 歴みたいなので言うと、8、9?
いや、10年とか、2010年ぐらいとかからなんで、10年ぐらいとかなるんですかね。
10年選手だ。まあ、あんまりいないですよね。
まあ、何をもって PM っていうのみたいな話だったりするんですけど。
確かに。え、いつから PM って言うようになりました。
あ、でもそれ、でも面白い話というか、いい話だなと思ってて、
はいはい、
どんぐらいだろう。でも、本当なんかここ3、4年とかの話なんじゃないかなとかって思って
ます、ね。そうですよね。サイバーいるときはなんていう肩書き、プロデューサーとか。
あ、プロデューサーですね、プロデューサー。
ああ、それそれ
そうそう。いや、まさにで、なんかこう今回最初テキストもらってこんなトピックでって感じでいただいたんですけど、はいはい、それ見ながら、はいはい、ちょっと考えててちょっと手元いろいろまとめてたんですけど、
さすが、
はい、なんかこう今でこそもてはやされて、なんかいろんな細かい定義とか生まれてる、うん、プロダクトマネージャー PDM みたいなあるじゃないですか。
分かる
でもぶっちゃけなんかざっくり言うとこうウェブディレクターとかプランナーとか、うん、プロデューサーとかとほとんどなんか枠昔から変わってないよなとかって
ね、え、変わってないですよね。
結構本当流行りワード DX とかなんか、はいはい、XAS みたいな話とかとなんかほぼ同じだなみたいなのは結構思ってますね。
AI ビッグデータプロダクトマネージャーみたいな、そんなのと変わんないですよね。
シェアリングエコノミーみたいな話と。
確かに。
そうですね。なんでウェブディレクター、プランナー、プロデューサーとかですね、ずっとやってきたのは。
ですよね。ちょっとメルカリの時から聞こうと思ったんですけど、サイバーのとこから聞いていいですか。サイバーの時って初め何、こうどういうプロジェクト やられてたんですか。
一番最初はちょっと特殊で、サイバーエージェントアメリカっていうアメリカの子会社があったんですよ。で、サンフランシスコにあるみたいな、
うんうん、
そこに行ってアメリカの北米市場向けのこう事業をやろうっていうので、まあね、北米市場向けのゲームを作ってましたね。なので
いきなり
いきなり
え、もともとアメリカ人とかでしたっけ。
もう完全な純ジャパで来てるんですけど、
はいはい、いきなりアメリカの
アメリカにちょっと行かせてくれっていう話で、まあサイバーっぽい話かもしれないですけど、こう、うん、人事に相談し、うん、人事的にはそんなルートはないみたいな話になったから、
うんうん、
じゃちょっと担当役に合わせてくれみたいな話で、
うんうん、
こう会って話して、
うん、
でもう飛行機も抑えた、うん、宿はクレイグスリストで日本から契約したみたいな感じで、うんうん、
すごい
やらせてくれみたいな話をしたっていうのがエピソードですね。
めちゃくちゃファイトしたんです。ファイトっていうかすごいですね、その突破力みたいな。
そう、結構そこ頑張りましたね。
なるほど。で、そのゲームに入って、
そう、うん、北米のなんかゲームをまあその時はいわゆるプロデューサーっていうあれでしたね、なんかでしたけど、うんうん、新規のゲームを作るっていうので、まあ、北米マーケット向けっていう感じで、まあ、今はもっとちょっと笑い話とか面白い感じになりますけど、
うんうん、
当時 あのゾンビが畑から出てくるっていうゲームがめちゃくちゃ売れてたんですよ。
めっちゃ楽しそうじゃん。
そう。でもあのクォータービューってそのなんだあの斜めから見るゲームのシステム で、はいはい、でその畑にこうゾンビの種を埋めていくと収穫できて、うんうん、その収穫したゾンビ人参ゾンビとかを使って人間を襲うみたいな、
は
い、
やば
その世界観の忍者バージョンを作るっていうので忍者を畑から収穫するっていうとんでもゲームを作ってたのが最初のキャリアですね、
はいはい、それはあれですか、向こうでめちゃくちゃバズったんですか
めちゃくちゃバズりはしなかったですねでもあの結構その、まあ、特殊になったかその忍者クールみたいな感じだったんで、
うんうん、
結構こうあのコミカルなキャラクターリスティックにしてたんで、まあ、こう、うんうん、特定のこうファンの方とかがついてくれて、
うん、
とかこう YouTube でプレイ動画今でもあるんじゃないかな、なんかプレイ動画とか流してくれたりとかしてて、
へ
ー、ありましたね。
なるほど。え、じゃあ それがもう結構そのアメリカ行ってから割と長いことやってたプロジェクトって感じですか？
あ、そうですね。基本はまあそのタイトルの、新規のもう企画から、うんうん、運用までも一通りやってそれで帰ってくるみたいな、うんうん、そういう感じでしたね。
帰ってきた。で、じゃあ帰ってきてからは？
帰ってきてからは、まあ、ずっとまたゲームで、まあ、その時はその西条さんっていう今クロステックの、はいはい、方があのボスで、まあ、僕のことこう、まあ、面倒見てくれてもう置いてくれたっていう感じだったんですけど、アメリカの方に、うんうん、で佐藤さんも退任されたっていうのがあって、
うん、
じゃあこの部署のこいつらどうするみたいな話なんですね、大きな企業としては誰が引き取るのみたいなそれで言ったのがもう多分今の若い人は分かんないと思うんですけど、ガールフレンドカッコ仮っていうこうカードゲームなんですよね、
うん、
少女系の萌えゲーとかその耳で声優さん120名ぐらいとか参加してもらって耳でこう話してる声がすごく萌えて売れるみたいな、
ほう、
結構サイバーエージェントのゲームの中では稼ぎ頭のタイトルになってたんですよね当時。
なるほど。
でそこになんかアサインされたっていう感じでしたね、帰ってきてから。
じゃあもうそれは既存でもう回ってるタイトルのそのなんだろうに新しくまたジョインしてやるみたいな。
そうですそうです。それのこうプランナーみたいな感じで入って、
その時はなんか俺をアメリカに行かせろみたいなのと同じような感じのファイトとかあったんですか？俺はあの声のやつやらせろみたいな
それは、ね、でもあんまなくて、結局なんかその新卒内定者の時から新卒2年目ぐらいまでポンってアメリカ行っちゃったんで、
うんうん、
でもそのまあ大きな会社あるあるかもしれないですけど、僕のこと知ってくれてる人がまあいないですよね基本的に。
うーん、
となるとお前誰やねんみたいな話が、まあ泣いてた時にもそれはあったんですけど、はいはい、まあ、結構あったし、かつなんかその時こう日本初でアメリカとか、まあ、つまり全世界で使えるようなサービスを作れたらいいなとかって思ってやってて、うん、まあ、全然ダメでもこう帰ってきてるんで、うんうん、あ、マジ実力足んねえな本当にっていう感じだったんですよ。
あ、なるほどなるほど
結構その求めてくれるところというか、なんかちゃんとこうそういうところでしっかりちゃんとまず足腰鍛えますってなんかスタンスでしたね。
あ、なるほど。じゃあ一回ちょっとこう行きってアメリカに行って鼻折られて帰ってきたみたいな。
あ、そうですね、
そんな感じのテンションだったんですね。
そんな感じのテンションでしたね。
なるほど。でそこでじゃあ日本のタイトルをやって、もうそのままメルカリまでずっとそれですか？
そこから、あと 2プロジェクトぐらいあるんですけど、まあ、ずっとゲームはやってて、はい、
ずっとゲームなんだ。
ずっとゲームなんですよ。ソシャゲ畑なんですね、ずっと。
へえ。
で、なので、まあ、そのガールフレンドっていうその女の子の、まあ、IP になってアニメ化とかもしてたんで、結構まあ IP として育てていくみたいな方針があったんですけど、うんうん、そこのなんかリズムゲーム、いわゆるその、まあ、太鼓の達人とかはまあ筆頭ですけど、うんうん、そういうものとかを作って、ネイティブアプリ、ネイティブゲームですね、うんうん、新規を何本かやってでメルカリって感じでした。
なるほど。ちなみに京介さん自身はゲームやるんですか？結構。
あ、僕でも昔めちゃくちゃやってたんですよね、中学生とか、うんうん、ほんと1日なんか15時間ぐらいゲームやるみたいな子で、
はいはい、ガチですね。
ガチでやったんですよ。でまあ、高校受験大学とかになってくるとちょっと外の世界楽しくなってきてゲーム離れてたんですけど、もともとはめっちゃやる人でした。
あ、じゃあまあ作る時にも一定のこう感性というかセンスみたいなのがあるんですね。
あ、そうですね、結構そこはなんか、ありましたね。ゲームってこれが 楽しくてこれいいよねみたいな話とか。
なるほど。多分僕そこはもう欠落してるんで、ゲーム作れないなってずっと思うんですよ。エンタメ系のもの全然作れないなって思うんですよね。
はいはいはいはい、はい、
そっか。じゃあメルカリ移った時はなんでこうメルカリを選んだとか、はい、どういう経緯でメルカリ入られたんですか。
そうですね、なんかやっぱり、まあ、決め手としてあったのは、まあ、さっきも あったようにこうアメリカで一旗上げてやるぜぐらいの、まあ、テンションでまあやってたわけで、うんうん、で結局なんかこうまあ鼻折られて帰ってくるみたいな中 でその中でこう、まあ、実力足んねえなと思ってやってたんですけど、その大リーグでホームラン打ちたいなと思ってたわけなんですけど、実力足んないからとりあえず日本のリーグで、まあ、パリーグでちょっと頑張るかってやってたんですけど、はい、パリーグでバッターボックス立っても絶対リーグでホームラン打ってねえなって思ったんですよ、
はい、なるほど。
まあまあそもそもまあバッターボックスが違うバッターボックスなんで
球も違うしみたいな、
球も違うしみたいな話になるんでそうするとやっぱりアメリカの市場でなんかこう日本初でっていうものを作りたいって思うんだったら、まあ、ちゃんとそのアメリカの市場にを狙うような環境にいた方がいいよねっていう話が思って、で当時サイバーとかだと西条さんっていう方がその海外の何でしょう、うん、その事業をやるっていうところにすごく熱を持たれてた方だったんで、うんうん、その方が退任されてからはあんまりそこには、向いてないで、まあ、実際に確かにそこの後継リソースだったらそれは国内事業に振った方がいいに決まっていってっていうのはもうおのずと明らかなので、うんうんうん、まあ、そうなってくるとなんかこう狙えるなんでしょう、体力とかその人のこうタレントが揃ってるだったりとか、うんうん、なんかそういったものかつ狙うっていう意思ウィルがあるっていう、なんか2つ揃ってるとこどこかなってなった時に、まあ、メルカリだったっていうのがありましたね。
あ、なるほど。じゃあもうその時の当時のメルカリは US 版のプロダクトももう出てて、はい、グロースやっていくぞみたいなそんなフェーズですか。
2016年ですね。2016とかな。
うん、そうですね。メルカリ入ってからはじゃあ US のプロジェクトに
US のプロジェクトアサインという形 で、うんうん、でそこでヒカルさんとかも
はいはい、
US やってたんで、
そこでこう誰でしたっけヒカルさんって。
ヒカルさんってあれですね、今はメルカリ辞められてご自身で、はい、グロースの会社やってますけど、同僚の、
なんか聞いた覚えがあるかもしれない。
あります、
はい、会ったことがあるかもしれない
どっかの会社 の、ねえ、出資とかもされてるらしいんですけど。
そうなんだ。結構じゃあ幅広いですね、活動が。
結構幅広い方。
なるほど、なるほど。わかりました。ちょっと後でググってみます。
ググってみてください。
はい。
ね、そう、そこでヒカルさんと一緒に仕事したっていうのはあって、うんうん、でそこからずっと US やって、
うんうん、
で途中でこう、US 事業も、JP に、うんうん、なんでしょう、US 事業はサンフランシスコの現地オフィスにお任せして、日本は日本でみたいになったので、
うんうん、
そのタイミングでこう日本に行かんと行ったっていう感じでしたね。
あれですよね、日本持ってこられたから、なんだっけ、NOW じゃなくて、ライブのやつ。
あ、ライブのやつですね。
で、テレビとか出てましたね。
あ、ライブ出てましたね。やってましたね。
そうですよね。その記憶がめっちゃある。京介さんといったらライブやった人みたい
そう、多分 JP で言うと一番大きいの、大きいというか、その、インパクト残りやすいのは、ライブ、うん、メルカリチャンネルってライブ配信のやつでしたね。うんうん、なんか、結構、とんでも案件っちゃとんでも案件で、
うんうんうん、
今でも覚えてるんですけど、4月のタイミングで、17年の4月かな、はい、で4月以降は、まあ、君たち JP だからっていう形で、
うん、
こうもう US はもう US のチームに全部お任せしてって形でガーンってなってて、
はいはい、
ポストみたいな感じになった時に、
うんうん、
じゃあ4月ちょっと新規でいくつかやるチームに野菜になるからっつって、
うんうん、
ちょっと上海にこう見に行ってこいと、
行けと、
行けと、でそれでこううちのチームのネクストっていうチームで次の何か新しいものをやっておきましょうみたいなチームだったんですけど、でこう上海出張でスタートしていって、はい、で4月10日に行って14日に帰ってきました、
うんうん、
ライブチャンネルやった方やるのはまあもうやっていこうみたいな感じで決まって、その視察を経て、
うんうんうん、
リリースは6月末だからって言われて、
あ、いや
1ヶ月半みたいな、
うん、
でまあもう本当に要件とかも本当、まあ本当に必要最低限に削って削ってみたいなことやって、うん、こうまあ出してったみたいなのは結構、
うんうん、
ハードながらこう部活っぽくて楽しかったあれ、
ね、やばいなそれそのプロジェクトやばいですね。
そうなんですよ。
1個アプリ新しいの出してみたいな感じですもんね。
いやそうそうそうそう、結構そういう感じで、やっぱあの分かる方にも話するとやばいねっていうやばさが伝わるんですけど、
ね、しかもなんか当時多分そのライブ配信するための技術というかライブラリとかそういうものも別にそんなにね、そういう事業をやってる人が多かったわけじゃなかったから、なんかたくさんなくて、その要素技術の選定とかも結構会社の中でめっちゃドキュメント書かれてて、それをすごい読んでた記憶があります、
は
い、
ああでも本当そうっすね、なんか どうすんだみたいな、どれ使うんだとかっつって、
うんうんうん、あの辺の速さはなんかこの会社すごいなって思ってたんで、なんかそのせいもあって結構あのライブのプロジェクトやってたんだなみたいなのを結構記憶に残ってるかもしれない。
ありがとうございます。
で、それをやりながら、今の会社の準備をされてたんでした。
そうっすね。
違います
。で言うと、またこれもちょっとあれで、さかのぼること、サイバーエージェント時代に結構戻るんですけど、
はいはい、
今の会社自体 あの最初のこう成り立ちみたいなものは、実は入社する前からやってて、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。2016年の夏、うん、6月7月とかにメルカリ入ったんですけど、2016年の、まあ、今日振り返ってみたんですけど、16年の5月からやってて、
はい、お
ー、そうなんですよ。
それはあのデンさんでしたっけ、
あそうですね、デン、はい、
その2人でこういうことをやろうっていうのを決めて、なんかプロトタイプを作るみたいなのをもうやってたってことですか。
そうなんですよ。
へ
ー、なんかその共同創業者 の、はい、デンっていう、まあそのやつがいるんですけど、まあ、彼がその中学高校の同期で、であの聖路加国際病院っていう、まあ、結構救急で有名な病院なんですけど、
いやもう聖路加で僕第二子生まれましたよ。
おあそうなんですね。あ聖路加なんですね。
あの新富町のね。
はいはい、そうそうそうそう。
でこれ1日ずれると出産にかかる費用が倍になるみたいな休日と平日で全然価格が違うみたいな
あはいはいはいはいはい、
頼むから今日出ろみたいな祈ってたら出ました
あそうなんですね。聖路加だったんですね。
そうなんですよ。ちょっと家から割と近めで聖路加で、
ああ確かにそうですよね、近いですよね。
そうなんですよ。
そうそうそう、あそこでそう救命その救急医やってたやつなんですけど、うんうん、彼とこう久しぶりに飯でも行こうってなって、はい、で始まったっていうのが16年の5月とかだったんですよね。で当時彼自体はその聖路加 の医者辞めてて、
うんうん、
で、あのそこからメドレーで働き始めたみたいなタイミングだったんですよ。
それもすごいですね、ジャンプがあって、
うん、結構ジャンプしてて、
うんうん、
なんかあの遠隔診療をメドレーで広めていくって話で、はい、それのセールスをやってて、
うん、
めちゃめちゃセールスマンだったお医者様が
すごい非連続で偏屈な人材ですね
確かにそうですね普通やらないジャンプっていう感じ。
普通やらないですね、すごい
で、なんかでそうやってて、でこうじゃあ飯でも行こうよっつって話して、
うんうん、
でなんかそのまあメドレー行ってもやってるけれども、まあうん、これちょっと聞こえ方はあれですけど、まあ、ある種こう修行みたいなところもあって、ビジネスの修行みたいな、今までずっとあのお医者さんの世界にいたので、うんうん、っていうのを兼ねてやっていて、で実は自分はこういうことやりたいんだみたいな話とかがバーッと出てきてて、
うんうん、
でまあその中でこう話してて、なんかこう今のこう断らない救急医をまあご紹介するして、それで病院からはその、それに対するあの対価をいただくみたいな形のモデルを、うんうん、あの考えついてて、
うんうん、
で話してて、じゃあそれっぽいもの作るわって感じ、あの僕の、まあ、作るわみたいな話して、はいはい、じゃあそれっぽいものを売ってくるわみたいな形で
方
がいてでやり始めて、うんうん、そしたらまあ当然完成する前になんか売れたよみたいな、
売っちゃった
売っちゃった、
あそういう系ね
あ売れたかみたいな話になって、
はい、
まあでもやっぱりシンプルなマッチングっていう形ではあるので、
うんうん、
まあともすれば別に電話でも別にマッチングできはするので、
確かに確かに、
一旦足元の形でいけば、
それはなんかあれですよね、ちょっとサービスの内容で言うと、その救急の現場に、はい、あれ僕が言うよりも京介に
救急の現場にあの、はい、お医者さんが必ずいて、
うんうん、
やっぱりその僕も子供とか行って救急車お世話になったことだったりするんですけど、はい、まあ、夜中でもこう365日24時間お医者さんって、まあ、うんうん、スタンバっててくれてるんですけど、まあ、当然その裏には物理でスタンバってるわけで全部自動で処理できないので、
はいはいはい、
でそうなってくると医者を、まあ、アサインしておく必要がありますねっていう、うん、 構造がまあ普通にあるので、
うんうん、
でそこってじゃあどうやって補われてるかっていうとアルバイトだったりするんですね、うん、でアルバイトしかもワンナイト限りのアルバイトが結構多いので、
うん、
そうするとロイヤリティ低くてとか、まあ、いろんな構造があってまあ断ってしまうみたいな救急車が来ても
なるほど
でそこを必ず断らないっていうお医者さんを、うん、ご紹介しますよっていう形ですね、
うんうんうんうん、それはあれなんですかその紹介されたお医者様は基本的にはその一晩何時間っていう時間を、まあ、そこの病院で滞在してもらうって感じなんですか
でそうですそうです
案件というか来たら必ず受けてもらうみたいな
そうですそうです
なるほどそれはもうなんか信頼できるというか、
はい、
ちゃんと実績もあって、安心して見てもらえるお医者様がいるっていうのがなんですかね、その見てもらう側からすると安心だし救急車からしても断られないから安心していけるみたいな
そういう感じです病院からするとなんか病院のこう売り上げの大きな、まあ、3大柱4大柱みたいなものの、うんうん、その構成要素のこ う, うちの一つが救急車なんですよね救急車とやっぱ重症の患者さんが多いので、うんうん、そうすると病院の経営的には重症患者さんを入院してもらう方が売り上げは上がりやすいので、うん、
なるほど
なので救急車が断られちゃうと、まあ、病院経営的に売り上げが上がる、まあうん、ちょっと言い方あれですけどこうチャンスが逃すみたいな形になるので、うんうん、構造としては、
うんうんうん、
なのでそこしっかりその適切な対応で受け入れていった方がいいものは受け入れていくし、うんうんまあ、当然この病院で受けない方がいいものもあったりはするとは思うので施設的には、うんうんうんまあ、そういったものは適切なところに送っていくなり対応していく
なるほどそれなんか初め売れたよっていう話なんですけど、はい、その1人目2人目 の, そのお医者様はどうされたんですか？
あそこはですねやっぱりデンがこう救急やっていたっていうのがあって、
はい、
彼のこうネットワークでこう10人ぐらいとかのお医者さんがこう、うんうんまあ、いわゆるメーリングリストみたいな形で存在していたっていうのがありましたね、う
ん、なるほどその人たちで初めはこうなんですか PMF を探るというか、うん、ソリューションはこれで合ってんのかみたいなのを探ろうとしたらもう一回売れてきたみたいな
そうですそうです
すげえな
ポーンと売れてきて、
うん、
売れちゃったかっつってじゃあちょっと自動できるところから自動化していくかっていう形でなんか始まってったっていう感じでしたね、う
ん
う
ん、なるほどいやーなんか理想系じゃないですかしかも副業的にスタートしてで確かこの話を、はいその僕が辞める前のランチで聞いた気がするんですよね、はい、でその時はなんか京介さん辞めようかなと思ってんですよねみたいなこと言って、はい、いや早く辞めましょうみたいなことを言った記憶があります
そうそうそうそう、はい、あ焼肉屋行ったんですよね確か
ランチねそうだ
もう辞めちゃおうみたいなそこまで済んだらもう今すぐ辞めようみたいな
すぐ辞めようっつって
っていうのを覚えてますね僕も
懐かしいじゃあですよね、こうプロダクトをガツッと作るぞみたいなそういうこう、まあ、C 向けっぽいプロダクトの作りのスタートっていうよりは、
はい、
初めにこう解決するべきペインとあとそれに対するソリューションがもう先に見つかってて、
はい、
でこれをオペレーションで回しながらどうやって自動でサポートしていくかっていうのが、
はい、
プロダクトとしての立ち上がりというか
初めだったって感じですね。あ、おっしゃる通りですね。はい、やっぱりなので今進めていく中でもこう指向性として強いのは、うんうん、こうまず作り込んで自動化するというよりはまずそもそもその解決方法がなんか正しく解けるのかどうかみたいな、うんうん、逆にマイナスだとマイナスをこう自動化しちゃうと、うん、マイナスがこう10倍20倍になっていくみたいな話になると思うので、うん、なんかそこを確かめてからやっていこうっていうのは結構強いかもしれないですね、
うんうんうん、でも結構なんか手応えというか、まあ、割といろんなところでもう ARR 今回いってますとか、
はい、
こういろあとは調達しないけどこうなってますみたいな話されてるじゃないですか、うん
はい、
そういう意味ではこう手応え的には結構ある感じですか？
そうですね、結構手応えとしてはやっぱりあって、そのやっぱこう、まあ、レガシーなこう業界だったりはするので、うんまあ、いろんなものがこう何でしょう、紙で行われてますみたいな話だったりとか、うんうんまあ、よくあると思うんですけど、まあ、そういったところもあってこう結構ペインが大きかったりするんですよね、うん、病院の中で、まあ、あとやっぱ人の命が関わってるみたいなところもあって、
本当に
ペインがやっぱ大きいっていうのはあったので、うんうん、そこでこうニーズの大きさというかトラクションの大きさっていうのは結構感じれてますね。
なるほど。なんかこれまでやってきたゲームがあって、はいまあ、メルカリも一種その、まあ、ツールっぽいところもあるけどツーサイドプラットフォームで、うん、あとエンタメっぽい要素もあってで今はもう完全にこうツールというかみたいな感じじゃないですか、はい、 もう一貫してこうプロダクトマネジメントやってるんですよね。
はい。
という意味ではこうそのどうやって学んできたみたいなのはありますか？サイバー時代から一貫してって考えると。
そうですね。学んだところとしては、なんか結構我流なところは多いかなと思ってて、なんか僕がこう、まあそもそもなんかさっきの話につながりますけど、
はい、
10年前とかだともうプロダクトマネジメントみたいな話は全然ないし、
ない
もう右に困ってる、あの西に困ってるデザイナーがいたら飛んでいき、左にこう嘆いてるエンジニアがいれば飛んでいきみたいな話だったと思うんで、
はいはい、
なんかあのもうそんなこう体系だって何かどうとかはなかったんですけど、
うんうん、
結構僕自身が内省するタイプというか、
うんうん、
その外にこう働きかけていくというよりはこう中で考えるみたいなタイプだったりはするので、
うんうん、
なんか内省する中であのまあこういったなんか型じゃないけどそういうのあるのかなっていうので身につけていきたいイメージみたいなのが近いかもですね、
うんうんうん、それでいうとなんか僕もそのメルカリ入る前にやってたスタートアップで、うんうん、なんか何にも分かんない状態で明日からプロダクトよろしくみたいな感じで、はい、プロダクトマネージャーってなんだみたいな、でググっても日本語だと何も出てこなくて、うんうんうん、英語でググったらなんかちょっと記事出てくるけど翻訳して読んでもよく分かんないみたいなそんな感じだったんで、なんか根本的にこう、ね、そのジョブというかプロダクトマネージメントみたいな仕事を定義することって、うんうん、なんかやっても意味ないし、まあ、やれたからといってやること変わるわけでもないし、
うん、
あとは情報もまあ体系的にしようとしてる方も結構いらっしゃるじゃないですか、
はい、
それ読んでもなんかこうしっくりこねんだよみたいなのはちょっとあるかもしれないです。
あの まさに本当そうだなと思ってて、なんかあのまあ僕は割とその体系だったものとかをこう比較的書いてる方なんですけど、
うんうん、
その自分が言うのもあれなんですけど、うんうん、そのなんかあれもあると自分のためでしか結構なくて、
棚卸しみたいな、
そう棚卸しみたいなものしかなくてなんかこう本読んだりとかこう人に話を聞いたり僕自身も結構するんですけど、
うんうん、
まあ、結局なんかそのいつ何時も、うん、なんかどの状況にでもこう必ず当てはまる万能公式みたいなものって、うんうんうん、まあ、基本ないと思ってて、
うん
うん、で結局なんかそのそれぞれある、まあ、例えば Google の事例でも何でもいいんですけど、うんうん、なんかそういう事例からこう肝となるこうなんか構成要素みたいなのを抽出してって、
うんうん、
なんかこう自社とかその自分のプロダクトとかの状況に落とし込まないとなんか、うん、多分当てはまんないなと思ってて、
うんうんうん、いや本当になんか実践学ですよね、経験でしかなんかこう蓄積が生まれないというか、うん、その座学で本読んだりこう綺麗な整理を見ても、はい、こう自分でふっと落ちてこないというか、
うん、
多分その現場であのさっきのデザイナーが投げてたら飛んでいく、でエンジニアが投げてたら行くみたいなのの繰り返しで、はい、こう何とかするっていうことの役割だからみたいなのがあるのかなっていう気がします。
いやそうですよね、本当やっぱ、うん、そのなんでしょう、まがいなりにもマネジメントってついてるのって、まあ、結局何とかするって話だなというか
マジでそう
そうですよ ね
で、ここまでが前段で、うん、本題が今はその要は取締役として会社を作ってるわけじゃないですか、
はい、
時にこう活かせてることとかをなんか3つぐらい要点で聞きたいなみたいな、話せたらいいなと思ったっていうのがこれのポッドキャストの一番のこうなんですかね、アイディアの始まりだったんですけど、
はい、
そのあたりはいかがでしょうか。
いや結構なんか本当こういうきっかけで、はい、あの考えててゼロとピー出るのにこう何もないとあれだなと思
いながら、いや申し訳ない、
難しいなと思って
申し訳ない、
いい本当いい問いだなみたいな、いいトピックやな、うんうん、ゼロじゃないなみたいな話だったんですけど
3トピックぐらい
3トピックでしっかりしたもやつやんと思ってなんかこうあったんですけど、
はい、
そうっすね、なんかあのうん、1個目は3つに一応まとめてはいて、
さすが、
手元でいくと、
うんうん、
1個はまあ当たり前なんですけど、まあ、共通点みたいなところでそのプロダクトマネージャープロダクトマネジメントみたいなところと、うんうん、なんか今のこう会社作るってところの共通点みたいな話とかでいくと、うん、まあ、1個はこうありがちですけど、まあ、ちゃんとトライアンドエラー繰り返すっていうのは大事かなって結構思ってます、
うんうん、
なんかワンウェイドアじゃなければもうとりあえずなんかやってみるを繰り返すのがいいかなっていうのは結構
本当そう
持ってますね。なんかプロダクトよりもワンウェイドアなことが、
うんうん、
数として多いのかな。なんか、うんうん、インパクトでかいのが多いって話かもしれないですけど、
うん、
やっぱりその採用と資本政策の2つは、うん、マジでワンウェイドアだなと思ってて。
本当そうですね。
これだけは結構後から、じゃあちょっと間違えたんで、あの首でエースに出して絶対できないですし
ね、本当に
資本政策もそうですし、
うんうん、でも資本政策みたいな意味ではそういう意味でこう今もこう外部資金というかエクイティを入れずにこう運営してるっていうのは、そこはかなり慎重に検討してるとか、あとは必要性の問題からそういう感じになってる感じですか、はい、
うん、そうですね、両面からだなと思ってて、うんうん、そのまあ、先に来るのはやっぱその慎重にっていうところはあって、
うんうん、
で慎重にしてるうちにまあこう幸運にもなんかたまたまですけど、やっぱそのトラクション立ちやすい形で資金流入というか売り上げが立っているっていうところもあって、あの足元こうひ、まあ、全くなんか資金調達するのってダメだねみたいな話は全くなくて、なんか たまたま状況的に今は必要なタイミングじゃないなってなってるのが続いてきてるって感じですね、うん、
でもなんかそれ素晴らしいというかあまりないじゃないですか、特に普通の SaaS というか、いわゆるこうバーティカルじゃなくて、あれバーティカルの反対って何ですか、
ホリゾンタル、
ね、ホリゾンタ ル,
ホリゾンタル
それホリゾンタルの SaaS だと基本的にはやっぱり1社あたりのアップそんなに高くないから、
うん、
まあ、ガッと導入するために、まあ、プロダクトあってセールス2人ぐらい雇って、うん、でその次にマーケティングあって開発者増やしながらってなると、どうしても先行してキャッシュが必要だから、はい、調達ありきでザモデルがあるみたいな感じじゃないですか、それとは結構逆行してるというか、割とブーストラップ的にスタートしてて、ちゃんとキャッシュフローが立ってるのって、僕が知ってるのってこう京介さんたちのところぐらいしか知らないんですよね。
確かに確かに、あんまり聞かないかもしれないですね、
うん、なんかそういう意味でなんか資金というかキャッシュフローの計画とか資金調達においてこう要はカードがこう自分たちが選べる状態がすごい増えてるっていう状態じゃないですか、
うん、あそうですね、
なんかめちゃくちゃ経営力そのものだなっていう気がしますね。
いやありがとうございます、
かっこいいなと思って。
本当なんかあのまさにカードの話とかって今出てましたけど、
うんうんうん、
本当なんかちょっと話するとそれちゃいますけど、やっぱ、うん、オプションが本当大事だなと思って、ストックオプションとかじゃなくてその、うんうん、切れるカードのオプションというか、
ね、
それ減らさないっていうのはすごい大事だなっていうのは結構思ってますね。
そうですよね。
あとちょっとこれもなんかあれなんですよ、特殊というか、
うんうん、
あの医療者ってこう、まあ、医療者だから医者って30万人しかいないんですよ、はい、今ざっくり。で1億2000万人、メルカリだったら1億2000万人が対象なのに対して30万しか対象がなくて、
はい、確かに確かに。
でその人たちって別にテレビ CM にのチャンネルに住んでるわけでもないし、
わかる
で病院にしても、うん、その病院の担当者の方ってこうあのこうおじさまおばさまとかがしちゃったりとかして、うん、でその危険的にもこうある種のこうレガシーな部分もあられたりするので、そうするとじゃ あの、ね、リスティング広告打ったらじゃあ跳ねますかというとまたちょっと違うよねっていうのもあって、
そう本当そう
そうなんですよね。その辺があるからこう一気に資金調達してガンってマーキー踏めばガンって伸びますみたいな話で、うん、若干違うってのもあったりとかして、
なんかドライビングレバーが全然違う感じですよね。
そうそうそうそうなんです
。それで言うと一番その事業がバッと伸びるためにこう 10X になるために、
はい、
こうどけなきゃいけない石というか一番大きい石ってどういうところになるんですか。
そうですね、一番大きいところでいくと、まあ、これあの各社の、あれとか見ててもそうなんですけど
うん、うん、
なんかやっぱこうあのお医者さん先に抱えてらっしゃるメディアさんとか、
うんうん、
あとはその、病院さん先にこうも抱えてらっしゃるその事業者さんとかいたりはするので、
へ、
あの例えばその、そうですね、まあ、M3 がそうだったかなとかは分かんないですけど、あのメドピアさんとかでもこう歴史をあの会社のこう IR とかで見てると、こうどこどことの提携によってのあのバンと会員増えましたみたいなのがあったりとかなんかあのそういったところとかでまあタッグ組んでいくみたいなところが本当に 10X 考えていくとなんかあのあるかなとか思ったりはしてますね。
なるほど。
あとはあれですね、あの M3 さんとかやってるようなあのお医者様がその医者になるための試験があるんですけど、はい、そこの試験の こう予備校みたいなものを買収しちゃうみたいな話とか。
すげえな、もう
絶対通るみたいな。
川上に入ってくる前みたいな。
そう、前から
も
う
雨が降るところみたいな感じですね。
そうなんですよ、ちょっとそれはもう本当 10X がもう勝ちでしかないなって感じですけど、その辺のなんか両方どっちかかなみたいな。
なるほどなるほど。あ、でもその話めっちゃ面白いですね。僕らもすごい似てて、はい、僕らが対象としてるスーパーマーケットとか、なんかドラッグストアとかコンビニとかの大手でチェーンでやってる会社って、うん、もう会社数で言ったら数百社、まあ、200社とかそんなもんなんですよ。
はいはいはいはい。
で本当にその上位の会社エンタープライズにすごい大きい流通額が寄ってる。で我々のお客さんもその何々部長とか課長とかではなくて、基本的には取締役なんです。
あ、はいはいはい、
創業者なんですよ、ね。であと日本に200人ちょっとしかいないみたいな、
はい、
だから CM 打つとか営業するとかじゃなくて、うん、完全にこうビズデブアプローチこれで、あとはその信頼、
はい、
信頼を得るっていうところでしかレバレッジがかかんなくて、
うん、
っていう意味ではなんかお金があったらこの石がどけられるのかっていうのが全然違うっていうのはすごい似てますね。
あ、なるほど、そうなんですね。なるほどな。だからビズデブってところが結構出てるんですね、こう。
そうなんですよ。ビズデブ、そう、ビズデブって言ってるのは、なんかもう本当、偉い人と、うん、あるいはこの会社作った人と、まあ、仲良くなるっていう、仲良くなる、信頼してもらう、10X でやるのが、うちにとって一番いいって思ってもらうみたいな、それがすごい重要なんで、なんかまあ、本当、営業ではないし、
うん、
あるものを売っていくっていうよりは、どちらかというと、その、聞くところから入るとか、
うん、
なんかそういうアプローチになっていくなっていう。
同じっすね。やっぱ調達してガンってやって、うん、マーケ踏めば勝つみたいな、ああいう世界と違うなっていうの本当
全然違うんですよ。踏むものがねえみたいな金で踏むものがねえみたいな。
そうなんですよね、うん、そう、それはすごい分かりますね。
でその意味でもこうプロダクトとそのビズデブみたいな、あとは、うん、まあ、あとビズデブ入った後にしっかりサクセスさせるっていう、なんかそういうチームがちゃんと壊れずに動くっていう意味では、なんかおっしゃる通りで採用が一番大事みたいな、
うん、
ワンウェイドアで一番重要な採用みたいな、なんかその辺はすごい似てるなと思いました。
いや、めちゃくちゃ似てますね、
うんうん、
いや本当に。だからやっぱこういろんな今あって、そのプロダクトとコーポレート全般見てたりするので、
うんうん、
まあ、それこそこうプロダクト、2Cマーケ、カスタマーサポート、うんうん、なんか財務経理、採用金とかなんかいろいろあるんですけど、やっぱり採用とか、まあ、あと採用 PR とかがすごく大事だなっていうのは本当そうですね。
そうですよね。広報とかむずくないですか。
広報難しいっすね。
どうやっていいか分かんなくないですか、素人。
いや本当本当、もういろんなこうなんかあるでしょうし、本をいくつか読んだんですけど、ああ、ね、なるほどなみたいな。
そう、なんか僕らも初めなんか去年とかはそうプレスリリース近いタイミングでリッチャに DM して、
はい、
教えてくれっつって、はい、でいやこうやったらいいよ、分かったやってみろっつってやってみてみたいなのやってて、あんまスケールしてないなと思ったのに、急に、まあ、最近ねリッチャが入社してから、うん、パンパンパンスパンみたいな、片手でなんかやってるぞみたいなすごいぞいっつって
すげえなー
感じですね。
いやほんとそうっすよね、うん、なんかなかなか2つ目3つ目に行けなくて話したことができちゃうんですけど、
すいません、
さっきの話で、
はいはい、
こうなんだろう、マーケ踏めばガンって勝てるわけじゃないみたいな話の似た話で、
うんうん、
うちは結構 PR も同じかなっていうのが結構あって、
うんうんうん、
その PR しても病院の人がすごく見たりするわけでもなかったりするので、結局うちの PR は採用広報だなっていうのをすごく感じたりするんですよね。
いや、めっちゃそれあると思いますね。僕らさっきの信頼みたいな意味で言うと、うん、そのやっぱり日経とかちゃんとしたメディアに 10X の名前載せておくことは、その第三者のエンタープライズの創業者の方から信頼を受ける上では一定有効だなと思ってて、まあ、それはやってるんですけど、でもなんだかんだやっぱりこう採用市場においてやっぱ 10X がやってること面白いとか、まあ、ドクタープライムやってること面白い、しかもなんかこう緻密で入り組んでるよくわかんねえみたいな、
うん、
のを面白いって思ってもらうってことの方がずっと難しいなっていうのは、本当同感ですね。
そうですよね。いや、なんかそう、まさに今話してこう似た感じなのかなと思って、ちょっとやっぱそうなんだなっていうのは思いました、ね。
めっちゃそうっす。まあそういう意味では話のあれに戻ると、トライアンドエラーが大事と。
大事と。大体のボタンはやり直せるんで、結構繰り返ししかないかなっていうのは、プラフトマネジメントと一緒かなと思ったりはしてますね。
アジリティがね、大事ですね。
アジリティが大事ですね。
はい。2個目いきますか。
そうですね、2つ目のところでいくと、まあ、これもちょっと言葉にするとありきたりになっちゃうんですけど、まあ、こう適切な問題にちゃんと取り組めてるかみたいなのは大事かなと思ってて、で、あの多分プロダクトマネジメントでいうとこう、まあ、イシューアナリシスとかっていうんですかね、その何を解くべき課題かを見極めるみたいな、でそこをそのプロダクトマネジメントだとプロダクト単位になると思うんですけど、まあ、会社全体で眺めて何が一番重要なのかで、一番何に目を背けてはいけないのかみたいなものに真正面から取り組むみたいなのが多分大事かなって思ったりしてますね。
確かに時点でもう最近優先度をつけ、優先度をこうつけるタイミングとかってありますか、その会社のイシューに対して。
あ、いやでもなんか明示的に優先度振り分けてとか、なんかこうリストにしてバーッとかっていうのはあんまりないですね。でもやっぱ自分の中ではあるとやっぱ決まってて、やっぱさっきも出ましたけど、今やっぱ採用っていうところが一番高いかなってのはありますね。
確かに、なんか僕もそのプロダクトとか事業ではこうイシューアナリシスみたいなスプレッドシート作ったりするんですけど、会社全体で見るときなんかふと作らねえなと思ってて、でそれなんでかなって考えたら、あの毎日変わるなみたいな毎日というか本当週ベースぐらいで変わって、作ったものを破棄するコストがめっちゃあるなっていうのをすごい最近思ってて、こう不確実性が高いものこそこう会社としてはなんか経営陣がケアしなきゃいけない。
あ、
なんか不確実性がポコポコ生まれよるみたいなポコポコ生まれよると思って、もう考えるより感じろみたいな世界になってますね。
確かにそうですね、なんか、スコープも大きくなるじゃないですか、会社全体になってくると。
ありますね。
そしたらこう右と左の優先順位って、あの右が P1 プライオリティ1で、はい、左が2でよかったけど、なんか前も後ろもあるし斜め前もあるしみたいな感じになってくると、
ね、
おーみたいな感じになってくるのは結構ありますね
そう、なんかじゃあテックリードを採用するみたいなイシューと、わかんないですけど、なんだろう、この、評価制度を再度レビューするみたいなイシューがあった時、これどっち大事ですかって言われて、みたいな悩む暇があったらもうとりあえず両方すぐやった方がいいっていう感じに なっちゃうなと思って。
いやそうですね、いや分かるわ、いやめっちゃそうですね
優先度つけられ、優先度つけろって言ってんのにつけられないマンになってるなこなすしかねえみたいな。
いや確か結構それありますねやっぱり、僕も結構優先度つけろつけろ捨てろ、捨てろっていうタイプだったんですけど、あの特にこうまあコーポレートの会社のこう裏側を支えるところをこう持ってからは、割となんか全部そもそもタイプ違うから、
そうなんですよね、
なんかなんだろう、こう比べらんないなみたいな記憶ありますね。なんか 10g と 10cm どっちが大事みたいな話がもういや、単位違うしみたいな、結構ありますね。
いやすごいわかります。僕はなんか最近思ってるのはこう組織図をよく書くようにしてて、3年後とかの、でその重要度両方1じゃんみたいになった瞬間に、あこれは多分部なんだなと思って、その部を書いてしまうみたいな、これは今自分が兼務してるけど誰かに渡すものだっていうのを明示化していくっていう作業をして、なんか組織図を膨らますみたいなのをやってます。まあ、その人が 今必要かどうかっていうのはまた結構別の問題だと思うんですけど、すげえ重要なんであれば多分専任の人がいる必要なんだなって言って、でそれってどの部門のどこの部だろうみたいなのを最近はこうチクチク書くようにしてます。
P1 ダブってる時点でそもそも部でしょって話ですね。
おそらくもう3年後には部でしょみたいな。
あそれは確かに確かにそうですね、
まあ、これも教えてもらったからやってるだけなんですけど
でもその辺のなんか行動を起こすまでのアジリティめちゃくちゃ大事ですよね。
あそれはありますね。なんか見えたらできることいっぱいあるなみたいな、プロダクトも同じじゃないですか、こうイシューがギッて書いてあったらとかデータピッて置いてあってこれが問題ですって言われたら、まあ、あとなんかみんな動くみたいな。だけど、書かれてなかったらなんか行動も起こすなかなか起きないみたいな、あれなんか頭では分かってたはずなのに書いてないだけで動いてなかったなみたいな。
ありますね、ありますね。いや分かるな、なるほどな。なんかそこともちょっとこうつながってくるんですけど、つながってくるのかな、なんかそのこうまあ書かれてたら進むのになみたいな話にちょっと絡めてあれなんですけど、まさにこれ3つ目の話になってきてて、3つ目こう書き出してるのが、なんかこう方向性をはっきりと示すことっていうメモ手元にあるんですよね。でなんか こう今どこに向かってて、で何が今こう会社として一番重要なのかっていうのを、
うん、
日々これもさっきの話もあったように日々変わっていくんですけど、
うん、
それをこう繰り返し伝えていくっていうのは、うん、結構事業の方針にしろ、まあ、会社の方針にしろ大事かなとかって結構思ってますね。
いや、めっちゃそうだと思います。ちなみに今だとどういう方針を言える範囲だと社内だと打ち出してるんですか？
ああ、今だとそうっすね、なんだろうな、今だと一番事業の方針で置いてるのはなんか一個こう難しいな、これな、一個あるプロジェクトがあって、
はいはい、
詳細は言えないんですけど、そのプロジェクトの成功こそが今一番重要だから、うん、あとは全部さまつなものみたいな話を結構したりしますね。
おお、めっちゃフォーカスされてますね、それで言うと。
そうっすね、割とフォーカスしてますね、うん、そこに関しては。
でもうちも結構すごい近くて、
はい、
毎週週報っていうのを書いてて、
はい、
元に全体でオールハンズみたいな週次定例をやるんですけど、
うん、
その一番上に次の 10X 何かみたいな書いてて、
はい、
ここにこの前まで2個書いてて1個終わったんで、
はい、
で残りの1個がプロダクトの拡張で、
うん、
ABC ってあって A と B をリリースすることみたいな、あいつもそういうビャーってフォーカスしてるみたいな。
ああ、いいっすね、いいっすね。
なんか近くのことって足元のことって結構プライオリティわーって変わったりするかもしれないですけど、
うん、
もうちょっと遠くのものって結構安定してません？
ああ、そうですね、しますします、めっちゃわかる、めっちゃわかる
方針みたいなのもあって、うん、なんかそこはあんま変わんないなっていうのありますね。
確かに
遠目の方がいいみたいな。
いや、そうですね、なんかうちも、うん、この年の4月からもうそうですよね、だから8ヶ月ぐらい経ってますよね、うん、で4月からこの1年間、まあ、半年と1年間でそれぞれ、まあ、目標みたいなのを置いてたんですけど、まあ、目標というか目的というか結構抽象的なものを置いてたんですけど、
うんうん、
結構変わってはいるんですよ、
うん、
もろもろさ、もう立てたものが3ヶ月ぐらいで、あ、もう全然違うみたいな感じに変えたりしてるんですけど、うん、結局蓋を開けて俯瞰して見てみると、その4月の中で A っていうのを決めたものがあって、
はい、
でそれをなんか B に移してるんですけど、
うん、
なんかその手段が A から B に移っただけで、うんうん、大元の根本とか全然全く変わってなかったみたいなのが結構ありますね、はいはい、得てして。
OKR の KR は変わるけど O は変わってないみたいな。
あ、そうですそうですまさにまさに今 ABC ぐらいまで来てるんですけど、はいはい、C から D ぐらいまで来てるんですけど、この4月からの中で、
うんうん、
結局蓋開けたらなんかこういう話の、まあ、全体の戦略ってちょっとその瞬間チープですけど、うん、なんかそこは全然変わってないんだなっていうのは結構思いますね。
そうですね、多分こう目指したい状態みたいなものにブレがないからだと思うんですよね。
うーん、
ドクタースプライム の, ちょっとこれにあたっていろいろ見てきたりしましたけど、はい、結構一貫してるじゃないですか、ずっと。
うーん、
その発してるメッセージも、
はい、
作ってるクリエイティブとか、
うーん、
プロダクトとかも、なんかそれがすごい出てるのかなっていう印象を持ちました。
確かに確かに、そうかもしれないですね。うん、結構そのもともと代表が救急やってたのもあって、
うんうん、
現場で何がどうなってるのか分かってるみたいなのもあったりするから、
うんうんうん、
結構もうクリアに、まあ、これってこうするべきだねみたいなのがあったりしますね、
うんうん、じゃあちょっと最後にデンさんと京介さんどういう役割分担でやってるんですか？
はい、もともと最初話した通り、まあ、物を作る側の、うんうん、方を守ります僕は、うんうん、でデンの方は、いわゆるこう物を売り込んでいく側 の, もの部分を守りますみたいな形で、
うん
うん、僕とは結構真逆なんで、
うん、
なんか全部が真逆ってぐらい真逆なんですよ。
いや、もう取ってるリーダーシップが本当に完全に別みたいな。
そうですね、だからそこが完全に分かれてますね、
うんうんうんうん、
でちょっと前までは、コーポレートの部分とかはデンが持ってたんですけど、それは僕の方にもらって、
うんうん、
で彼はまあ代表なんで、もうさらにその先のというか、
うん、
もう数年後ってどうなるんだっけみたいなところとか、
うんうんうん、
あとはその、まあ、トップじゃなきゃできないものってあるじゃないですか、いくつか
ありますね。
でその辺にもやるのが彼の仕事だから、
うんうん、
なんかトップしたぐらいのこととか僕がやった方がいいね、基本的には。
なるほどね。いやー、なんかいいペアになってるんですね、それは。
結構住み分けできてますね、割と、
うんうん、素晴らしい。まあ、僕もその多分石川さんと僕の間の関係にすごい似てるんだろうなっていう感じで、 まあ、石川さんが結構今あとプロダクトも全部見てくれてるん
で。そうですよね、うん、もう CPO 的なこうプラスを任せるみたいな感じになってますもんね今。
そうなんですよね、もう完全に背中預けちゃってて、うん、まあ、とはいえ結構うちのプロダクトってなんかそのアプリが作れるみたいな感じで今見えてるんですけど、そうじゃないところの方が実は大きかったりして、うん、例えば商品を売っていくための在庫の情報をどうやって確定するんだとか、普通の EC よりも圧倒的に難しかったりするんですよね。生鮮食品ってその日入ってきたりするん で、はい、でその写真画像数量どうすんのみたいな、
あ
ーデータどこにもないけど世の中にみたいな、どうやって作るのとか。
しかもデイリーでレコード消えていくみたいな感じですもんね、腐っちゃってとか。
でそのレコードの数いくらですか、1万です、はあ、みたいな1万個人が Excel で管理できるんですか、無理ですみたいな感じなんで、どういうオペレーションとかどういうプロダクト設計するんだっけみたいなのが結構難しいんですよね。こういう複雑性高いところは、でかつパートナーも結構グワーって増えてて、
はい、
こう2人3人がガーって現場に行って集まってきたものを、まあ、石川さんとか僕もちょっと議論入ってやったりしますけど、はい、多分どう作るかとか UI どうするかとかシステムどうするかっていうのも全部石川さんが決めてくれてるんで、もう安心して寝てます
その間はあのな何をしてるんですか、筋トレ以外で言うと
そうですね、まず朝起きて筋トレした後の話ですよね。
そうそうそう、
どの話で言うと、最近はこう中期経営計画みたいなの、まさにその、ね、3年後5年後とかの話を作るっていうのが結構僕の今のフォーカスで、そのための組織設計とか、あと採用も一応自分が全部見るっていう感じになってるので、
うん、
そこが一番重要なのと、まあ、それとセットで組織の計画というか、どういう組織図を作ってどういう人を埋めてったり、まあ、どういう人にどうやって活躍してもらうかとかみたいなところと、あと最後はやっぱこう自分から剥がれない部分でこう創業者と話すっていう、社長と話すっていう、その我々のパートナーの一番最後の決裁者がそういう方なんですよ、
うん、
でそうなった時にやっぱこっちも創業者であるっていうのはすごい超強いカードなんですよ、
うん、
なんかこうビズデブの最後、
はい、
トップグリップみたいなところをなんか自分がやってたりします
。ああ、いやそれ超大事ですよね。いや本当その辺ってやっぱその創業社長というか、
うんうん、
もうそのトップオブトップがやっぱやるべき仕事それだよなって、ね、結構思ってますね、
うん、ね、
うん、
聖路加病院のね院長と話すって普通の社員じゃなかなかやりづらいですもんね。
いやそうそうそうなんですよね。だから各病院の院長とかもやっぱり伝先生が来て話をするっていうところとかは、うんうん、そのまあ基本はこう日々のあれはセールスとかディズデブスタッフが進んできますけど、やっぱもうここぞって時にやっぱデン、うんうん、先生が行くっていうのは結構大きな話ですね、カードとして。
デン先生ってめちゃくちゃいいな。もうヤモティ先生って言われたい。
ヤモティ先生が来たやつって。
ヤモティ先生来たやつって。
そうそうそうそう。
なるほど。いや、めちゃくちゃ面白い。面白かったですね。
いやありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか最後に言っておきたいことありますか？一応1500人ぐらい聞かれるんですけど。
すごい。すごいですね。そうですね、やっぱあのうちの話になっちゃっても大丈夫なんですか？
あもちろんもちろん。
なんかうちのあれとしてはあれですね、そのあの医療ドメインっていうところだったりするので、うん、あのやっぱり山地さんも僕とかも子供いたりするんですけど、やっぱその自分の子、まあ、子供がこう育っていったりする中でどういう世界に残したいのかっていうのは結構大事だなっていうのはうちは思ってて、
いや
そ, うだ、そこにこうなんかある種こう直接的に分かりやすく貢献するっていうのはやっぱ医療っていうドメインだなと思ってて、まあそれはすごくあのやりがいもあるしやってて楽しいものだと思うので、やっぱりそのあのそういった領域にあの興味を持たれる方いたらぜひお話しさせてもらいたいなと思ってます。
素晴らしい、最高の締めですね。 でもなんかめちゃくちゃ意義がありますもんね。じゃあ例えば自分の子供がこの深夜にね塾から帰ってきた時にチャリンコで車にひかれました、救急見つかりませんっていう世の中がいいのか、ちゃんと安心しているところがちゃんと見つかって断られないっていう世の中がいいのかっていう、どっちを選びますかっていう問いですもんね。
そうですね、本当に本当にもうさすがまとめ方が素晴らしいまさにそういう世界ですね。
いや本当にめっちゃ頑張ってほしいなと思ってますし、まあ、うちの採用候補者にはアプローチしないでほしいな恐ろしい
全然全然もう
はい、ということで、はい、こんなところですかね。
はい、
はい、じゃあ今回はね京介さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。